Murano Suzuki。
ヤマショーのパラダイムパラダイス、
よいしょ。
このコーナーは私ヤマショーと樋口さんがお互いのブログをもとにお互いの価値観、つまりパラダイムについて共感する点、もしくは議論したい点について意見し合うというコーナーです。
はい、まあまあまあ、うん、もう何回もやってるんですけど、僕もヤマショーも二人でもブログをやってまして、もうすごいよね。俺、今日が、これ収録日が11月17、8今日、はい、じゃないですか。俺1月からやりおき、
はい、
もう 10ヶ月半ぐらいやりおわ。
すごいですね。
でも山下も大体同じくらいよね。
いや、僕今日で172、
172ぐらいか、はい、あ、半年ぐらいか。ほんなら
そうですね。
あ、そっかそっかそっか。
そうですね、
うん、いやもう毎日書きようよね、二人ともね。
ですね。
もうね、あの、疲れるよね。
疲れますね。なんかもう疲れてきました、さすがに。
いや、でもなんかね、あの、なんかね、別に最初の頃っち、やっぱり言うてもいいの書こうと思ってさ、こう、なんていうか、あの、ストックしたりしよったわけよ。
ああ、いや、めっちゃわかります、それ。
やっぱ明日の、もしな、明日忙しいき、ちょっと明日の部分今日書いちょこうとかさ、なんか、いや、もうこれとこれとこれとこれはテーマとして一応ちょっとストックして、あの、いつでも書けるようにしちょこうとかさ、あと予約投稿とかしよったんやけど、もう最近一切せんくなったの、そういうの。本当にもう今日思ったことバーチ書くみたいな。とか、あとはもうなんか、あ、やばい、あと1時間しかないとかやったら、過去にツイートした内容とかバーッと見返して、そっからで、あ、これについて書こうっつって、それをなんか今の気持ちで文章にし直したりとか、だけど結構その用意しておくっていうことがなくなったよね、俺。まあ、いいんか悪いか分からんけどね。でもなんかそれで、まあ、分からん、書けちゃうかどうか分からんけど、一応一本書きおきね、それで。だけどなんかいい意味で力が抜けてきて、まあ良かったんじゃないかなって感じしますけども、ね、まあまあ、それ
は
ど
う
でも
いいです。内容はすごく、うん、ずっといい感じだから。
そうね。まあ、
ただ
本当にね、さっきっていうか、その前回かのオープニング話したクソみたいな文章もあるけどね。
もちろん。
でもね。
あとか。
まあまあね、そんな感じでやってるんですけども、
はい、
今回はだから、え、あ、ちゃちゃ、前回が、うんうん、山翔が樋口のブログの感想言うかやったんかな。
そうですね。
だけ、今回は、樋口が山翔が書いたブログを見て何か言うかいってことかな。
はい。
さあさあ、じゃあもう早速言っちゃっていいですか。
お願いします。
はい。今日テーマに、したい山翔のブログなんですけども、はい、今年2019年の9月2日に書かれたやつですね。うんうん、はい、タイトルが今に価値を置き直すっていう、記事なんですけども、うんうん、じゃあこれ山翔の方から説明してもらおうかな。お願いします。はい、
まあ、まあまあちょっと短めなんでも、
はい、
まあ大体全部読む感じで、
はい、お願いします。
現代は頂上刺激だらけですと。まあ、人間が本来っていうのはどこからかっていうと、まあ、狩猟採集の時代とかから考えると、うん、こう体感することができなかったはずの多すぎるものとか新しすぎるものとかが、なんか超常的な超える常な刺激だなっていうことを思って、
うんうんうん、
まあ、インターネットの出現とかが分かりやすいなと思って、 SNS によってこう本来では考えられないほどに人間関係を作ることができる。で、これ多すぎるなっていう、
うん、
電話やメッセージやビデオ通話をどこでも誰とでもできるっていうのはこれ新しすぎるなとか、まあ、他にもなんか動画とか、なんかこうインターネットで見れる AV だったりとかっていうのも、これ絶対むちゃめちゃな超常刺激になって人間に影響してるなっていう、まあ、他にも多くのジャンルで超常刺激というものがまあたくさんありますと。で、これらはほぼ無意識のうちに手にしてしまうほどの手の届きやすい距離にあります。まさにこの今手元にあるスマホが、
うん、
で、簡単に他人とつながり、家族、恋人、すぐに連絡を取ることができる。もうどこにいても。で、便利になった分幸せになったのかっていうと、いつでも話せるなら、なんか今話さなくてもまあいっかっていう風になっちゃう気がしてて、そんな思考が生まれてきてるのかなっていう。今の価値がどんどん下がっているのではないかと。便利なものは使いつつも、たまに意識的に超常刺激から距離を置いてみることは大切だと思う。 そしたらもっと身近な人、大切な人との今に価値を置くことができるはずっていう、
はい、
印象になっております
ですね。いやもう本当ね、これはね、はい、めちゃくちゃ思う。
あ
めちゃくちゃ思うわけよ。
ですよね。
いやなんかね、やっぱりこう、まあ、特に俺とかは今子供がおるわけよ。
はい、
で、やっぱ子供と一緒に過ごす時間値めちゃくちゃ大事なんよね。
うん、
もう一瞬一瞬が大事で、でしかも俺の場合は特に、はい、まず子供が1歳半なんよ、
はい、
で成長がめちゃくちゃ早いわけ、
うんうんうん、
で特に俺の場合今あの半単身赴任みたいな生活をしよって、
ね、
2週間に1回ぐらいしか会えんのよね。まあ、うんうんうん、まあまあそうか、2週間に1回大体、まあ多い時は1週1とかで会えるんやけど、
うんうんうん、
したらね、もうね、前回会った時に比べて今回めっちゃ成長しちゃったりするんよ。
うん、
今まではあーあーしか言えんかったのが、次会ったらお父さんって言えたりとか、そうで、あの虎之助って言うんだけど、虎之助こうこうこうしたらダメよって言ったらさ、はーいっつってこう返事をできるようになるとかさ、もうね、えお前いつの間にそんな成長したんちゅうことが結構あるわけ
はいはいはいはい、
だけ結構その瞬間っちゅうのはめちゃくちゃ大事なんやけど、
うんうんうん、
これはねやっぱね、やっぱ良くも悪くもさ、はい、動画とかめっちゃ撮るわけ、
うんうんうん、
で動画とか撮って、でやっぱトランスケがすげえ可愛い場面とかがあったら、
はいはい、
うわちょっと待って今踊り終わったりしたら踊りをね、ちょっとちょっと、はい、撮らせて撮らせてっつうわけで撮るんよ、
うんうんうん、
でわいわいわいって撮るわけで、パッと撮るやん、うんうん、あー可愛かったねーっつってあの撮るんやけど、
うん、
今そこにトランスケおるわけよ、
うん、
でトランスケがまだなんかテレビ見たり喋ったりしようよ、
うん、
でもねさっき撮った動画とかをなんかね見たりしてしまうわけよ。なんか この感覚っちなんなんやろって思う時があって、
確かに
あのね、いやだき一緒におるわけ、
うん、
めちゃくちゃ可愛いんよ、
うんうん、
もう一緒におって幸せでたまらんだけど、
うん、
俺動画見ようよ
トラノスケの
動画見ると、その大好きなトラノスケの過去を見たりしようわけ
はいはいはい、
なんか昼間に行った動物園の動画を虎之助の横で見たりとか、まあもちろん一緒に見ることもあるんや、
うん、
これ虎之助よっつって、
うんうんうん、
でもなんかこれなんって思う時があって、
はいはいはい、
いやすげえ不思議な感覚になるよね、うん、なんかでね、まあもちろん多分山椒の文脈で言うと、
うんうんうん、
まあ良くない側なんかな、この文脈で言うと、それが
そうですね、
うん、やっぱり今を大事にした方がいいっちゅう意見の方が強いよね。
そうですね、
うん、ただまあなんかこれはめちゃくちゃ俺の中では使い分けが大事っちゅう感覚だね。
うん、そうですね、
うん、
今ちょっと冷静に冷静にというか、うん、ゆっくり考えてみたらそうですね、
うん、今の価値が、もちろん相対的に下がってきようよね、
うん、
それは、今じゃないものとか場所、あいや今のじゃない、うん、時間とかここじゃない場所とか、
うんうんうん、
目の前にいない人とかの価値というかつながり方がどんどん増えてくるせいで相対的に下がってきようって話よね、
うんうん、
それは間違いない、
はい、
可処分なんやろ、精神、
可処分精神、
精神みたいなものがそっちに持ってかれるきね、
確かに、
限りあるやん、意識とか精神値、うん、それが持ってかれるっちゅうのはあるんやけど、まあ得るもんもめちゃくちゃあるよねっちゅう、
その通りですね、
うん、で俺ねなんか面白い話があって、これねほんとみんな読んでほしいんやけど、これ、うんうんうん、大好きな本があって、
はいはい、
ヒューマンっていう本なんよね。これは、NHK スペシャル、
うんうん、
NHK の番組で NHK スペシャルっていうのがあるんやけど、これの、はい、人間を特集したヒューマン特集っていうのがあって、
うんうん、
全4回で1時間ずつの4時間の番組なんやけど、
うん、
その取材の手記を一冊の本にまとめたっていう本があるんよね。
はぁ、
あの番組は本当にねうまく編集されてまとまってアウトプットされちゃうんやけど、その編集された番組を作るための取材とか、もうねなぜそれを作るかみたいなところからめちゃくちゃ深掘りして一冊の本にまとめちゃう本があるよね。これもやばいんよ、
やばい。
でそれはまあまあなんつうかな、人間とは何かっていうのを深掘りするっていう番組なんやけど、その中で猿の脳みそと人間の脳みそを研究したっちゅうなんか部分があって、それはね書いちょったの面白くて、猿とか人間のいろんな種類の猿おるやん、ちっちゃい猿でかい猿おるんやけど、脳みその 重さっていうのは全部違うと。
はいはいはい。
で、脳みその重さに比例して、作れる集団の、数が決まるんち。
うんうんうん、
例えば、ま、ちっちゃいなんたらザルみたいなものは15匹ぐらいの集団しか作れないけど、はいはいはい、ちょっと大きい猿は20匹ぐらいの集団作れるみたいな。でもうちょっと大きくなると50匹ぐらいの、なんか猿山みたいな作れるみたいな。でそれで言うと人間の脳の重さで作れる集団値だいたい140人ぐらいなんち。
うわ
なんち、
はいはいはい、
でこれが推測ないけど、うん、こっから面白いのが、うん、本当に文明を持たない、うんその部族みたいなものを研究しちゃうわけ、
うんうんうん、
ただ本当にだいたい140ぐらいなんち。そのアフリカとかアマゾンとかの奥地で文明を、まあ、文明っていうかなんつうかさ文明、うんうん、現代のいわゆる文明の利器を持たない集団とかを研究すると、うん、本当に最大値が140人ぐらいなんち。ちゅうことは今が異常なんよ。
異常ですね。
らしい。だけあの人間のもともと持っている体のポテンシャルを異常なくらい超えた、うん生活を今しようっていうことよね。
うんうん、
で、これはまあなんか俺も聞いた話やしちょっと文献がないきあんまり無責任なことは言えんのやけど、本当に原始時代と今比べて情報量が5万倍ぐらいになっちゃうんち。1日にしかも摂取する、
はいはいはい、
溢れるじゃないよ。溢れている情報量やったら多分もう何兆とか何 K とかになる。
確かに
1日に何気なく摂取している情報量が5万倍とかならしいよ。
うわ
らしいよ。摂取しているよ。
摂取しているですよね。
そうだけどもうデブなんよ、うん、
デブですね。
デブだってまず言語ないきね。
うん、
うん、言語がある時点で、人と生活しようだけで昔の何千倍の多分あの情報量なの、
うんうんうん、
だってさ、いやこな さっきさあの森行ったら木の実があってさそれ食ったら俺マジ下痢してさぐらいのでことでももうすごい情報量なわけよ。わ、
うんうん、
かる。
確かに確かに。
それすらないき、
うん、
昔っち
言葉がないんで、
うん、そうそうそう、うん、なんかそう考えたら、そもそも人間の脳で処理できるレベルを超えちゃうってことよね。
うん、
なんかねそんなんもあったりとかしてさ、そうそう。でじゃあごめんねちょっともう話が飛びすぎてもうこれだけでいっぱいこう思いつくことがあってい
やもうめちゃめちゃ興味深いです。
あるんやけど、まあ、とにかく情報量がすごいですよと、
はい、
ただまあもちろん、
うん、
これやっぱメリットも相当あるわけ
ありますね、うん、やっぱ。
じゃあ俺と山椒のこの話ね、
うん、
誰が聞いてくれよんち、ここの場におらん人が聞いてくれよわけよね。
間違いないですね。
で、じゃあこれ本当に FM ラジオやったら聞いてくれるかっちゅうと、うん、そんなわけなくて、これはずっと時間を超えて残っているからこそ聞いてくれる人がおるわけよね、
うんうんうん、
今この時間忙しくて危険してもおるわけよ、
うんうんうんうん、
とか、もちろんその今やったら字幕をつけて、うんうん、英語で広げることもできるわけよ。
はいはいはい。
まあ、もちろん正確じゃないんやけど、これ自動 音声認識をして、うんうん、日本語の字幕がついてそれを自動翻訳をして英語で伝えることもできるとか考えると、うん、なんちゅう、言語の壁を越えることもできるし、
うんうんうん
うん、とか考えるともう本当場所時間、言語文化全てを超えて同時に存在できるんよね、
はいはいはい、
でもっと言うと SNS が出てきた頃っち、そのなんちゅう場所を超えたフロー情報やったわけ。つまり、うん、Facebook とか、Twitter っち、その時間を共有離れた場所で共有するもんなんよね、
うんうんうん
うん、例えばじゃあ地震があったとするとわやべ地震だっちゅう情報が Twitter でバーッちこう出てくるわけよ、
うんうんうん、
でもブログとか YouTube っち時間の壁をすらも超えるなっちゅうのすげえ今実感しとってさ、なんか特に YouTube ですげえ感じるんよ。
あ
なんかねブログなんやろな、これブログの時よりも YouTube の方が感じちょって、例えばね何が一番いい例かな、ホリエモンチャンネル。
あ、はいはいはい、
ホリエモンチャンネルが一番いい例かもしれん。ホリエモンがね今 YouTube 爆跳ねしちゃうよね。
してますね。
ね、多分ねちょっと前までは十何万人 ぐらいやったと思う。か20何万人ぐらいのチャンネル登録者数やったんやけど、もう今最近なんかバズって100万人弱いっちゃうよね。100万人超えたんかな。
いってますね。確か。
でその時にホリエモンが言ったのが、まあ、ちょっとブランディング、自分のブランディングを変えたらバーンと爆発して、チャンネルが伸びたと。でもホリエモン自体っち4年前5年前ぐらいからずっとやるよんよ。
うん、
で YouTube 爆跳ねしたやん。で、はい、今上げる動画何十万再生とか100万再生とかいくわけ。したらこれね、どういう状況が起こるかっちゅうと、4年間かけてホリエモンが発信し続けてきた動画っちゅうのが今そこに同時に存在するんよ。
はいはいはい。
なんかこの感覚わかるかな。だき今ホリエモンの登録をした人っち4年分のやつが同時に存在するき、そこに。だき4年前ずっと面白いコンテンツを発信しちょったものが今のコンテンツとしてドーンっちこう全てが一緒のに来るんよね。ちょっとこれね、わかるかなこの感覚。
いやわかります、めちゃくちゃわかります。
これね、ツイッターアカウントやったら、うん、今フォローしたら今からの情報なんよ。
うん、確かに、
ね、今から発信する情報が、あ、このホリエモンち面白いやな、面白いことつぶやくなっちなるんやけど、うん、YouTube っちね、こうなんつうかな、4次元なんよね。
4次元ですね。
うん、こうあのね、遡れるっちゅう感覚と俺ちょっと違うんよ。同時に来るっちゅう感覚なんよ、
うんうん、
4年分が、うんうん、
きますね。
あのね、これね、ブログとか、なんか DVD とかっち遡るっちゅ感覚なんよ。
うんうんうんうん。
ブログやったら、あ、過去にもこんな面白い記事を書いちゃったよねとか、じゃあアメトークを、じゃあ今知った人は、うんうん、あ、昔からのアメトークっちこんな番組があるんやねとかっち感覚なんやけど、うんうん、YouTube はなんかね、これ伝わるかな、この感覚。
いや、なんか
あのなんかね、うんうん、もしかしてこんなの好きですかっておすすめ動画に、うん、いきなり4年前のがあって2年前のがあって、うん、一昨日のがあって、うん、で1年前のがあってみたいなのが連続で再生されるわけ、
うんうんうんうん、
もうねこれっちなんていうかな、時間を意識せずに享受しようよ、うん、俺たちっち、
うんうんうん、
なんかそんな感じ、
ものすごい大量に一気に来る、
うん、一気に同時に来る感覚。
めちゃくちゃ思って、うん、ブログをそれに近いように変えたんですよ、
うん、俺出張それ、あの山椒があれよね、はい、ランダムに出張よね。
そうなんですよ、
うん、あれ俺、あ、これはそういうことかなと思った。
そうなんですよ、うん、4次元になるからそうやって、
そうよね、同時に存在させたかったよね。
そうなんです、うん、説明すると、うん、ブログを読んだすぐ最後に、うん、他にもこんな記事を書いていますっていうので、うん、3記事ぐらいあの、うん、ランダムで、うん、もう本当に今まで書いた170の中から、うん、ランダムで記事がのタイトルが出るんですよ、うん、それでずっとずっとやっていくっていう風な、ずっとずっとこう読み続けることができる、しかもランダムに、
うん、
っていう風に時間をぐちゃぐちゃにして、
うん、
やったらあの PV が伸びました。
うん、まあそうなるやろね。だって、うん、あのフロー情報がストック情報になるよね。
そうなん
です
よ、
うん、そうなると思う、うん、俺めちゃくちゃそれはね YouTube で感じたな。
ですね、 YouTube だしもそうだし、ノート、わかりますか、
うん、わかるわかる。
ノートもあの読んだ後に他にもっていう風なので、
なっちゃうね、
あれパクろうと思って、うん、あ、これ YouTube もそうやパクろうみたいな、
うんうんうん、あれはちょっとすごい発明は、
あれはめっちゃ思いつきましたね。
そう、それはだけどやっぱ今からの時代ちこうさ、うんと四次元的にものは存在できるわけよ、
うん、
だけどうんとね、全ての活動に価値を見出すことができるような社会になってくるわけ。
そういうことですね、
うん、あのだけどあの本当ね、無理やりつなげるわけじゃないんやけど、オープニングで喋ったその今ゴミと思っちゃうもの、
うん
が実は5年後10年後にものすごい価値が出るかもしれんのよ。例えば俺が今これ飲みよう缶コーヒーねの缶缶があるやん、うんうん、これ、捨てたら単なるゴミなんよ、うんうん、もしかしたらこれが廃盤になって50年後にね、これあの缶コーヒー、これあのファイヤーなんやけど、キリンのファイヤーなんやけど、うんうん、キリンのファイヤー収集マニアがこのね時代のこのデザインの缶缶をめちゃくちゃ探すかもしれんわけよ、
うんうんうん、
なんかそういうことが当たり前のように起こりうるんよね。
めっちゃありますね、
うん、で今はゴミと思っちゃうかもしれんけど、うん、なんか時を超えて時代を超えて場所を超えて文化を超えて、
うん、
なんかキラリと光るものになるかもしれないみたいな、うんうんうん、だから俺はなんかね、自分が持つ全ての情報をストックとして残しておきたいなっていうのはなんか常日頃から思うようになっちゅう、
は
あ、そんな感じです
ですね、
はい、まあ、はあ 疲れた、いっぱい話した。
すごい、すごい深いですね。また
伝わったんかな、
こんな感じで伝わったですかね。4次元です。
4次元で
ーす。4次元でーす。
いやだき、まあ、ぶっちゃけね、俺結構このラブラジオの再生回数とかたまにチェックしてんやけど、まあ正直20回いかん回とかもあるわけよ。
そうっすね。
でもなんかね、それはそれでね、まあいいとは思ってるんです、なんかこう多分これを続けていくとどっかで何かがなんかなるんよ。
なりそうっすね、ちょっとずつですけど、コメントももらったりとか、
あ、そうそう、ありがたいですよね。
はい、本当にありがたいです。
だけなんか、ここでやめてしまったら本当に価値がないものになるかもしれんのよね、なりやすいんよね。
なりやすい、
でもなんか続けておくと必ず何かあるなと思って、
そうですね。もう僕的にはもうなんか今の時点でもすごい続ける意味があるっていう、だからまさにその過程自体が楽しい、
そうね、
こうやって樋口さんと一対一でめちゃめちゃ真剣に喋るって僕結構ラッキーだなーと思ってるから、その過程を楽しんで続けてた先に何があるかがすげー楽しみだなって。
そうね、例えば山椒が、これじゃあ3年間続けたとするやん、このラジオね、で3年後になんか執筆してくださいって言われた時に、これ自分の思考のブログやきね、喋ってきた、なんつうんかな、いやこれものすごい、なんていうか、これな本当の意味のレックをしようよ、レコーディングをしようよね、この温度感、この情報量で、あの自分の思考回路を残すことってなかなかないきね。
ないっすね。
また文章と違うやん。
違います。
文章って結構切り捨ててしまうんやけど、なんか声の方がやっぱまた情報量多いきね。
ですね。早いですからね、やっぱ。
そうそうそう。いや面白いと思いますよ。これ続けましょう。やめる人が多すぎる。
そうですね。
ちょっと続けて効果が出らんき、価値がないと思い込んでやめる人が多すぎるんやけど。継続です。
継続ですね。はい。
ですです。はい。
な感じで。
はい。
いいですかね、
ありがとうございます
、僕らの価値観ちゃんと伝わったでしょうか、
はい、
以上山椒のパラダイムパラダイスのコーナーでした、
はい、ありがとうございました。